牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今年最後の放送になってしまいました。
いよいよ最後ですか。
はい、締めくくりの放送日なんですけれどもね、今年1年振り返ってということで、はい、今日はお話を伺いたいと思ってるんですが、そうですね、はい、今ここにこう一覧表、今年放送しましたの一覧表を見ていると、いろんな方に出ていただきましたね。
そうですね、本当にいろいろな皆さんに、バラエティに富んだいろんなジャンルから、
そうですね、
それこそ一生懸命頑張っておられる方々にお越しをいただいて、うん、いい話をね、聞かせてもらったなと思いますね。
教えていただくことも多かったですし、
はい、静岡にはこんなにね、素晴らしい人たちがいるんだなってことをしみじみ感じましたよね。
そうですね、楽しいお話もありましたしね、はい、どなたお一人って選べないくらいに一人一人の方たちに思い出がありますね。
そうですね、まあ、1月には久能山東照宮の落合宮司さんにお越しをいただきまして、
う
ん、
そうでした。
昨年久能山が国宝に指定されましたんでね、はい、その時のいろんなお話とかね、久能山の魅力について、それから、久能山を中心としたこの静岡の観光の問題とかね、そんな問題について、ね、本当に語っていただいていいお話だったなと思います。
静岡の私たちの宝だっていう気が改めて思いましたね。
そうですね、本当にそう思いました。徳川家康という人が、はい、本当に身近にまた感じられた、うん、そういうお話でした ね、はい、
ね。
それから、3月11日に大震災がありまして、はい、その震災のことによって浜岡原発のことも非常に県民の、ね、関心が高まった中で、ね、
はい、
浜岡原発を考える静岡ということで、白鳥義香さんにもお越しをいただきましたね。
そうでしたね。本当に3.11 っていうのはもう静岡県だけじゃなくて、日本中が、世界がっていう、なんか私たちまるで価値観が変わってしまった、考え方が変わっちゃったかなっていうところがありますものね。そうですね、
日本だけじゃなくてね、世界が大きく今、一つのターニングポイントを迎えて、
はい、
次の人類社会のステージをね、どういうふうに作っていくかって、うん、大きな大きなその課題をね、押し付けられたっていう、そういう一年になりましたね。
そうですね。浜岡原発は今休止状態ですか、
はい、
動いてないんですけれど、やっぱりあそこにあれがあるっていうだけでも不安を覚える方っていうのはたくさんいらっしゃるでしょうからね。
そうですね、これから再稼働をどうするか、政府も大勢の皆さんの意見を聞いてね、これからエネルギー政策を決めていきたいと、こう思ってますんで、その意味では白鳥さんのお話は非常に有意義だったなと思いますね。
そうですね、今本当に節電で暖房も少し気をつけましょうなんて、本当に省エネで温まる方法を考えましょうなんていう担保が見直されてるとかね、思いますけど、やっぱりそのエネルギーの問題っていうのは考えなくてはならないことですからね。
いや、もうこれは、
どうしていくかって、
個人の我々の、生活だけじゃなくて、日本の経済のことを考えると、もうエネルギーの問題は非常に重要ですね。今日本が空洞化とかね、いろんなことを言われておりますが、世界の各企業はね、日本のそのエネルギー状況っていうのも非常に心配してるんですよ。そんなこともありましてね、この問題は本当に大きな大きな問題だと思っております。その意味ではいい問題定義もされたなと思いますね、
はい、教えていただくことがたくさんありました、はい、
それから、異職なんだけども、書道家の是永先生にお越しをいただきまして、
そうでしたね、
大変面白いお話をね、
はい、
お聞かせいただいて、あの時私がね、是永さんとの縁がまた深くなりまして、先生にね、甘えてね、私のね、清舟っていう名前をね、字で書いてくれないかと、
はいはいはい、
できたらそれをね、使いたいって言ったんですよ。そしたら12枚ほどね、いろんな形でね、清舟っていう字を書いてくれて、東京に送ってくれました。そのうち一番ね、はい、優しくで堂々とした、ね、字をね、清舟というね、名刺に使わせてもらったらね、皆さんこれが、ね、非常にインパクトがあってね、名刺としてはね、私今使わせていただいて、非常に喜んでおります。
はい、今ここにねあるんですけれどもね、その名刺が、名刺の大きさの中に清舟と二文字が筆文字でくっきりと大きく、はい、本当に力強い文字で書かれてるんですよね、はい、異色だな、ユニークだなって、すごくインパクトが強いなって思うんですけれど、これはどういうところでお使いになるんですか。
いやもうあの外国行った時もね、それからあの日本でいろんな人に会った時、あのこの名刺を出すんですよ。
あ、皆さんびっくりなさる。
そうそう、びっくりしますね。びっくりします。それから、まあ、私についての印象はね、あの深くなりますんで、あの名刺のね、会社の方々がいろんな名刺をね調べた時にこの名刺があってね、非常にあのこの名刺はねいい名刺だという評価をいただきました。はい、
なんか一つにこう飾っておきたいようなっていうね、名刺ですから小さいんですけれど、そういう文字ですよね。
そうですね。ですからまあ本当にあの小永先生には今感謝しております。
外国の方がこの名刺をいただいた時にどんなリアクションをなさるんだろうってちょっと気になるんですけれど。
まあ、あの漢字文明だからね、その漢字の名前がそのままドンときますとね、あ、日本人だなっていうその印象と、このこういう名刺を出す人っていうのはどういう人なんだっていうね、その、まあ、あの興味が湧きますね。それで、まあ、後から非常にあのいろいろな話話題が広がっていきます。
まず何て呼ぶんだって聞かれるでしょう ね、
そ,
うですね、
それからどういう意味だとかね、聞かれて非常に、まあ、いい名刺だったなと思ってます。ですからこれなら先生にはね改めて感謝しております。
あの日本ではもう名刺っていうのはとてもあの当たり前なんですけれども、牧野さんよくね外国にもいらっしゃいますが、名刺ってっていうのはあちらの日本以外の方の場合にはどういう反応なんですか？そういう習慣があるんですか？
あの国際会議とか何か行きましても、みんな初めて会う方すべての人とはあの名刺交換しますね。
あ、そうですか。
あれはあの名刺交換をするのは2つあってね、自分のどういう立場でどういう役職かっていうのを説明すると同時に、相手にあの自分 の、 あの資料としてねあの取っておいてもらって、それからの付き合いをねさらにこう進めていくためには重要なルーツになりますね。
はあ、外国の方たちも名刺みたいなものは持ってらっしゃる。
皆さん今みんな持ってますね。
持ってるんですか。うん、はい、あ、そうですか。はい、
ですからあの、名刺は重要だなと。でもあの余談になりますけどね、昔はねあの日本男子は武士は自分があの成長するに従ってあの名前を変えるんですよね。あるいは名前が変わって
元服すると名前が変わったり、
それによってね自己イメージも変わるんですよね。それから自分に対するその世間の見る見方も名前を変えることによって変わってくる。ですから私はね名刺を変えることによってね自己イメージを変えてもいいなと思って、そういう意味ではねあの新しい名刺いつも、あの、こう進化していくように使わさせていただいていると。
なるほど。
今は、はい、この名刺がいいな、
このインパクトのある名刺が、はい、ぴったりなんですね。
それから、はい、ひなせいさんの宮原さんにお越しをいただきました。
そうでしたね。
千葉産業のね、ひな人形の世界、
そうです。
大変あの、まあ、厳しい状況だけれども、その中でもこの静岡の伝統、
伝統ですものね、
産業ですね、それを守って頑張っておられるということでいい話を伺いました。はい、
そうですね。あのおひな様っていうのはやっぱり、心のふるさとになりますしね、これからお忙しくなるんでしょうけど、あのこういう伝統って残してほしい、本当にあの一般的な立場からでもそう思いますね。
そうですね。あ、それから珠算のね、
はい、
あの佐田先生にお越しをいただきましたね。はい、
まあ、珠算っていうのも残していただきたい文化の一つかな、ね、と思うんですけど、なかなかそろばんっていうのがちょっと最近見かけなくなりましたね。
そうですね。あのソロ版というのはですね、あの技術をずっと習得していくんだけれども、それによってあの脳がすごく別の意味で活性化して、でもあれはね、私はね、潜在意識からね霊的に強くなってるっていうそういう感じがしましたね。もう人間の能力を超えたところでね、コンピューターを超えた力になりますからね、あれは訓練によってね、あの別のレベルの、ね、力を得るということで、
脳とそれから指先もね、こう細かく動かすわけですから、
スピリチュアルの世界だね、あれは、はい、最終的にはあのお話は勉強になりましたね。はい、
楽しいお話もいろいろあった中で、そうですね、あと保護司の方ですとか、あ、はい、あの宮大工の方もいらっしゃいましたし、楽しい
小林さんですね。はい、
もうサンバエスパルスの方も楽しいお話をいただきましたし、
はい、あの人はもうみんなを元気づけて ね、
そうですね、
あの人もある意味では静岡の応援団長ですね。は
い、そうでしたね。本当にたくさんこういろいろあって、一つ一つが忘れられないんですけれど、牧野さんご自身もね、今年はいろんな変化のあった年でしたね。
ありました、本当に。これはあの政治家というだけでなくてね、
はい、
一人間として 3.11 のあの衝撃はね、
うん、
非常に大きなものがありますね、今まで積み重ねてきたこの人類社会、人類の文明が本当にこれでいいのかっていうね、
うん、
私は政治にね身を置くものとして、悪政は天災を呼ぶっていう言葉があるんですよ、
はい、
ですからそれから天変地異大きは君子の時なきが故なりっていう、そういう言葉もありましてね、それはもう地震とかね天災は個人個人に責任を期するわけにはいかないんだけど、うん、それを受け止めるものとしてはね、政治家としてはね、やはり自分たちの不徳がねこういう社会を招いているんだっていうね、謙虚な気持ちで現実に対応するという、そういうきっかけになりましたね、
うん、
ですから私は 3.11 は一人の人間としてね大きな衝撃を受けました、うん、もう世界もそうですからね。
そうですね、まあ、お一人が本当にいろんなこうショックな出来事として受け止めてね、それからそこから教訓だとか考え方の変化だとか、みんなそれぞれ影響を受けてると思うんですけれどもね、まだ被災地の方々も心配ですが。
そうですね、
それ
はもう2万人、ね、なろうとしている方が命を失い、いま、だに行方不明、そしてね20万人の人たちがいま、
うん、
だに仮設住宅とか ね、
そうですね、
ふるさとを離れて遠くで生活しているとか、いろんなことが、ありまして、それに対してね日本人が世界の皆さんがびっくりしているのは、
うん、
暴動も起きないし、
はい、
自分勝手な行動も起きないし、お互いにそういう中でね現実を素直に受け止めて、しかもその中で助け合っていきながらね、うん、それを乗り越えていこうという、そういう日本人の生き方生き様がね、世界では評価されているんですよ。私も連日ボランティアの皆さんとかね、
はい、
頑張ってる姿を見て、ああ日本人って素晴らしいなっていう、そういう実感も受けましたね、うん、
そうですね、やっぱりこう困った人には手を差し伸べるっていう、自然にそうなるという、困った時にはお互い様っていう言葉があるんですけれど、
そうですね、
ねえそういう気持ちっていうのはみんな底辺にあるわけですから、なんかその辺が日本だなっていう気もしましたね。
そうですね、政治の世界からしても、うん、この大震災を克服していくっていうのが今一番大きな政治的課題ですから ね、
うん、はい、ね、
これはもう国挙げて、
はい、
またオールジャパンでねこれは乗り越えていこうと、こういうふうに今思ってます。そういう意味では大きな大きな出来事でしたね、
はい
はい、ですから私は政治家としてはね、そのことを受けながらさらに謙虚にね、うん、災害を克服していくということを通してね、また新たなる人間と人間の絆をねより深まっていくような社会を作っていきたいなと、はい、そのふうに今考えてます。
それから弾劾裁判長という立場から今度は経済産業省の副大臣という立場にも立場がちょっと変わりましたね、
はい、9月の5日にですね、野田政権が誕生してからですね、
うん、
私が経済産業副大臣を任命されまして、はい、正直私も驚きましたけども、長年商店街の活動だとか地場産業の活動だとか、あるいは中小企業の活動をしてきましたので、そういう自分の今までの経験が日本経済再生のために生かされるならば、それはいいことだと思いましてね、喜んでこの役職を受けさせてもらいました。ですからそれまではね、どっちかというと私は弾劾裁判長だとか、
はい、
懲罰委員会の筆頭理事だとか、政治倫理の確立のための特別委員会の委員長だとか、
はい、
そういう こう地味なね、非常に精神論の、そういう倫理観の必要とする役職が多かったんだけども、今度は本当にリアリティを持った現実社会、この社会の経済をどうしていくんだっていう、そういう立場になりましてね、今までの経験をすべてここに投入して、震災の前からね、日本の経済は非常に落ち込んでいるし、この3年間で円の為替レートも10円ほど高くなっている、自動車工業界はね、1円上がるとですね800億円その場で損しちゃうんですよ。そういう中でね、
はい、
円高とかデフレ、そんなことが来まして、大変な状況で、これをどうして再生していくかっていう、今度はそういう方向にですね、後半は成果としてなりまして、
そうですね、はい、今世界的にもあの経済問題って言いますか、毎日のようにニュースに出てきますし、ヨーロッパの方の経済状態が日本にどう影響するのかなんて難しいことまで考えていかなくちゃいけないんだなって思うんですけれど、そういう APEC にもご参加されて、
あ、はい、副大臣を、ね、拝命して、はい、いきなり1週間後ですよ、
うん、
1週間後にあのサンフランシスコで、ね、行われた APEC、21カ国の代表が集まったんですけど、その時日本代表として、ね、あの行くことになりまして、まあ、震災のお礼やらこれからのです、ね、世界経済の中で特にまあアメリカもヨーロッパも非常に厳しい経済的な問題を抱えている中で、日本はまあ大震災にあったわけで、その日本とみんなどうして協力してね、世界の経済をもう一度あの再建していくかっていう話し合いに行ってきました、正直言ってあの初めての経験だもんですからね、非常にまあ神経使って苦労しましたけれども、おおむね会合でもスピーチもさせてもらったし、タイのアメリカ、カナダ、ベトナムの代表とはタイでね、あの議論もさせてもらいましたし、他の参加国の皆さんともね話をさせてもらって、日本の立場と将来展望を説明して理解をいただいて、まあいい関係ができているかなと思いました、そんな仕事をね本当にあのやらせていただいて、
はい、
まあ、政治家としてはね、うん、ありがたいことだなと思いました、はい、
あー、APEC の思い出っていうのは何かやっぱりそのいろんな国の方々と交流すること以外に何かありましたか。
まあほとんど厳しいあの交渉のやり取りでしたね。
ばっかりですか。
これはもう本当にあの厳しいやり取りでしたね。でもあの日本に対する期待感、日本経済あるいはエネルギー政策、そういったものに対する期待感は非常に高くてね。
あ、そうですか、
はい、
でも日本もこれだけすごく借金大国であったりね、それから震災も受けて、こういう大変な時に他の国のことを心配したり手助けしたりする余裕があるのかな、日本大丈夫かなって、そんな単純な、ね、思いもあるんですけれど。
そうですよね、よくね、よく日本がこんなにねあの、はい、ひどい時にね外国のことなんか心配してる暇はないだろうってね、そうそう、よく言われるんですよ、でもね日本一国ではね今この世界は成り立たないんですよ、
うん、
アメリカもアメリカだけではね成り立たない、あるいはあの東南アジアもね自分たちの国だけでは成り立たなくて、みんなねお互いに苦労しながらでも助け合っていくというね、
うん、
そういうあの枠組みがないと世界が持たないという状況ですね。それでも日本も厳しいけども、まだまだあの日本はねあの余力があり底力がある、そういう状態でね、世界からはね期待されてましたね、うん、まあ、あの一泊三日というね、
はい、
もう本当に、まあ、
強行スケジュールですね、
ハードなね、あのスケジュールで、会場からですね、まあ、会議が終わってホテルへ戻って、そして飛行機乗って帰ろうかなっていう時にですね、
あの何もプライベートな時間っていうのはなかったですか。
全くないですね。
全くないですか、はい、あ、それで、まあ、大変でした。
会場から戻ってくる時にダウンタウンがありましてね、そこへ通った時にあの楽器屋さんが目についたんですよ、それでちょっと止まってくれっつってね、
はい、
で楽器屋さんでねあのなんか入っていってね、ハーモニカ、ブルースハープですね、一つ、
はい、
3600円で、ね、買ってきました。これだけがね唯一の
プライベートな、
あの、はい、あのお土産で、あの、まあ、小学校の頃ねあの昔ハーモニカを吹いたことがあるもんでね、そのことを思い出して暇な時にね時々吹
かれるんですか、
あの一人でねあのハーモニカをね吹いたりして、あ、まあ、心をね非常にあれでね、和ませているかなっていう、そんなことに
今。私あんまりの音楽 の, そのハーモニカの専門的なことわからないんですけど、ブルースハープっていうのは普通のハーモニカと違うんですか。
穴があの通しかないんですよ。あの本当にシンプルなね、
はい、
安くて小さい楽器だからね、全ての楽器はね吹くことによって音が出るんだけど、ハーモニカだけはね吸う時にも出るんですよ。
小学校の時に音楽の時間で習った気がするんですけれどね。
いや懐かしくてね、まあ、ハーモニカブルースハープね買ってね、時々あの自分で勝手に吹いてね練習してね心をね和やかにしてます。
今そのハーモニカはどこにある、お家にしまってあるんですか。
ほとんど毎日ポケットの中に入ってます。
え、そうなんですか。じゃあ今お持ちなんですか。
持ってますよ。
あら、見せていただけますか。
子供がね笑うんですよ、
ええ、
政治家がねもしお父さんなんかあった時ねポケットからねあのハーモニカが出てくるとねみんなに笑われるよって言うんだけどね、非常に愛着を持ってねあの今あらあらいます。はい、可愛いんですよ、はい、
あ、本当だ、可愛い、ちっちゃな、まあ、これがまあ唯一のハーモニカなんですね、
うん、唯一の、うん、まあ、お土産だったかなと思います、はい。
じゃあ練習してるとおっしゃるのでここで吹いてくださいというわけにはいかないですけど、
まあ、そんな状態ではありませんが じゃあ、まあ、そんなことがありまして、まあ、いきなりねAPEC にも出させてもらったし、はい、それから、まあ、今日のこの放送が終わった後もしかすると WTO の、スイスのジュネーブの方に行くか、あるいは、
はい、
カンボジアとのですね、交渉に行く、どっちかに行くことになりますし、来年になればまた南米の方に、うん、まあ、エネルギー資源のことでもって話し合いがありますので、それも行くということで、
今年1年間年末年始お忙しいんですね。
そうです ね、もう1日も今休みじゃないです、
はい、お正月気分は味わえないんですかしら。
で、ね、で私が今予算と、ね、はい、税制度の改革が、うん、まあ、私が、まあ、経済産業省の仕事の中では私が今それ担当していますのでね、まあ、あと中小企業政策であるとかね、はい、まあ、TPP もありますし全ての問題やっていますが、まあ、毎日朝早くから夜遅くまで仕事をさせていただいております、
はい、
この域で来年までね、さらに突き進んでいこうと。それで今で私は日本の正義を守るその最先頭に俺は立っているなんてよくね、はい、言いましたけど、今は日本経済を再建するその先頭に今私は立っているんだっていう、そういうね、自覚を持ちましてね、いろんな業界関係者とも意見交換をしながら、その中で政府ができることは一体何かということを見極めながらですね、予算を作り税制度を変えながら新しいステージを作っていこうと思って今頑張っております。
ぜひね、お願いしたいことがね、やっぱりたくさんあると思うんですけれど、来年は辰年なんですよね。
そうですね、はいはい、
やっぱりこう ね、日本経済も竜の勢いに乗ってなんとかならないかなってお願いしたいなって皆さん期待してると思うので、ぜひね、牧野さんも健康にだけは気をつけて、年始からお忙しいようですので倒れないように
来年はね、竜に乗ってね、
竜
に乗ったつもりでね、世界を駆け巡りながらね、日本とかね、世界がね、良くなるようにね、国民の生活が少しでも良くなるように、人類社会が少しでも良くなるようにね、全力で駆け抜けていきたいなと思っております。今年1年はみどりさんはじめ視聴者の皆さんにも本当にお世話になりました、は
い、ね、ありがとうございました。1年間本当にお世話になりました。
来年もよろしく、
来年もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。
皆様ありがとうございました。